もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
まずあなたの年齢を教えてください。
63歳です。
63歳。ご結婚はされてますか？
はい。
奥様の年齢を教えてください。
62歳です。
お子さんいらっしゃいますか？
はい、3人います。
3人。性別と年齢を教えてください。
長女が32歳、次女が28歳、
はい、
長男が25歳か。
はい。皆さん一緒には住んでらっしゃらないかな？
長女はもう結婚して出てます。
そうすると4人で暮らしてらっしゃいますか？
はい。
はい、わかりました。今日のご相談はどんなことでしょう？
次女がもう28なので、
はい、
働いてほしいんですけど、家にずっといるんですよ。
あ、働かないで家にいるんですね。
はいはいはい。
はい。どれぐらい働いてないんでしょう？
高校卒業してからずっとですよね。まあ、最初はアルバイトとかしてたんですけども、それもやめて。
じゃあ、ほぼ10年ですね。
そうですね。
うん。働こうとしててダメだったのか、どんな感じですか、この10年は。
面接とかを受けてるみたいなんですけど、でも私が思うほどはそんなにこうガツガツといかないっていうか、
なんか理由はあるんですか？
なんだろう、そこが全く分かんないですよね。
お父様お母様とこの次女はお話し合いはするんですか？
あ、します、します。
で、なんて言ってる次女は？
特にまあ、言わないというか、まあ、こっちも強くこうなんでいかないんだよみたいな感じで言うわけじゃないもんですから。
働かなくても彼女にとっては良いわけかな、そうすると。
うん、まあ冷暖房完備で冷蔵庫開けりゃ何でも入ってるし。
弟さんもいるってことですよね、彼女にとっては25歳のね。
はい、
お仕事をしてるんですか？
してます、してます。
兄弟ではどんな状況なのかな？32歳のお嬢さんは結婚されてるし。
長女と次女は仲がまあいいですよね。
うん。
だけど、次女と長男は仲良くないですね。
ああ、そうなんですね。そうすると、ちょっとじゃあ、経済的なことを伺わせてください。あなたが働いてるんですね、そしたら。
そうです。通常の勤務でよく働いてるから、まあ、経済も回ってますよ、家庭の経済は。
では収入は安定してらっしゃる。奥様は働いてるんじゃないんだね。
いやもう結婚してからはずっと働いてません。
あ、いわゆる専業主婦で会ってますか？
はい、はい。
で、お嬢さんのことは働いてほしいっていうことですか、今日のご相談としては。
要するにいずれ私も嫁も年取って世の中からいなくなってしまうわけなんだけど、その時に今から働いてないと心配だなというか、人ともこううまく交われないというか、要するに働く経験を積んでほしいのになんで働かないのかと思ってね。
高校卒業まではどんなお嬢さんだったんですか？
割とでも静かだけど、こう文化的なことは好きですね。絵描いたりとかそういうのはうまいんですよ。
絵を伸ばしたりということで絵の専門学校行ったり、より学びたいということはなかったんですか？
行ったんだけど崩れちゃったんですよ、それ。
ああ、つまり絵をもうちょっと学びたいっていうのはあったわけですね。
あったんですけど、もう入学金やら何やらあったんだけどダメだったんですね。
どれぐらいで辞めたか覚えてますか？何ヶ月なのか。
2ヶ月ぐらいだったかな。
そうすると高校卒業した後に学校行こうとしたが、何が悪かったかはお父様お母様知らないわけですか？
詳しくはまあ聞かなかったというか、根掘り葉掘りは聞かなかったんですよね。
これお嬢さんとあまりお話をしないのかな？
ちゃんとなんていうの、今はほらご飯作ったりとか洗濯したりとかそういうことはやってくれてるんだけど。
なるほど。でも将来のことはどんな風に考えてるのかとか、そういう話は
あんまりしてませんね。言うとこう面倒くさそうな顔してやっぱり自分の部屋に逃げてしまうから、
どんな風に声かけていいかも分かんなくなっちゃった。
そうそうそう、要するに俺の性格からするともう俺は若い頃からもうすぐ表に行って家なんかにもう出たいなって思っちゃうから。 そういう性格だったんですよ俺は、ね、真反対の性格というかいつまでもいるなよと思って、
うん、そうか、でもいつまでもいるなよとは言えないしっていうことですね。
そうだね困ったなと思ってさっさといい男見つけて出ていけようと思うんだけど、まあ、キラッと言った時もあるんだけど、うんうん、そういうことね、う
ん、そしたらなんてお嬢さんは
何も言わないっていうか。
そうね、わかりました。これはちょっと先生に聞いてみよう。ね、どうしたらいいですかってことですね。お嬢さんとの会話もそうだし、この状況をね、どうしたらいいですか。
そういった子を育ちさせるにはどうしたらいいのかなと思って。
そうね、わかりました。では聞いてみましょうね。そしたらね、はい、はい、今日の回答者は三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。三石先生、はい、お願いします。
お願いします。
こんにちは。
あ、どうも。
あのね、
はい、
あなたずっと社会人として生きてきてね、
はい、
若い子の話もいっぱい聞いてるし、今の世の中がどういうふうなことになってるかっていうのをちゃんとついていってる63歳だと思うんですよ。
恐れ入ります、
うんうん、そういう感じするんだけど、でもねちょっと私なんか思うんだけど、
はい、
これってやっぱりね今の感覚であってね、うん、
はい、
昔なんかはさ、例えば、はい、高校卒業したら、花嫁修行じゃないけどさ、ね、うちにいたわけですよ。で、まあ、ちょっと短大に行ったり、専門学校に行ったりね、お遊びで行ったりするけども、卒業なんかするなよ、なんていうふうに言う父親だっていたわけ。変な学歴つけんじゃないみたいな。ちょっと前の話ですよ、これ。だから今の感覚で28歳の女の子をもっとガシガシ就職活動して外に出て行ってほしいとは思うかもしれないけど、
はい、
そうじゃない考え方だってできるわけですよ。あのね、例えばね、社会で経験を積んでほしいとか、自分が死んだら困るだろうっていうのは、こんな言葉で28歳のお家にいる女の子が聞くわけないですよね。意味わかんないし。ね。それでね、私思うんだけど、
はい、
もうあなたが考え方を変えるしかなくてね。あの、お嬢さんとちゃんと話をしてほしいんだけど、
はい、
その話をするときにはね、お前が毎日毎日家事なんかもね、ちょくちょく手伝ってくれて、
うん、
お母さんもとっても助かって喜んでるっていう、
うん、
そういうところをさ、ちゃんとあの、うん、感謝っていうか、
はい、
うん、そういうものをやっぱり口に出した方がいいと思うんですよ。パパとしてね。
はい、
でね、今、自分はもう元気だし、働いてるから、できるだけのことはしてやると。俺が元気なうちは。ね、だから、やりたいことなんかないのと。うん。だから絵をね、そんな本格的な学校じゃなくてもあるじゃないですか、なんとか教室みたいな、アトリエ教室みたいな、そんなのに行ってみたらとか、お前こんなの得意だったら、そういうところを自分で探してね、行きたいんだったらあのお父さん出してあげるから、ちょっと考えてごらんくらいなことですよ。つまりね、あなたがずっと求めてきたのは身分だと思うんだよ。社会的な身分、うん、なんとか大学の学生とかさ、なんとか会社の社員とかさ、娘が社会の一員である必要はないんですよ。うん、だから、あなたはもう会社でもそういう女の子たちも見てるだろうし、だから自然になんか社会の一員で身分がなければ、不安だっていうのはもう洗脳されちゃってるよ。本当に。そうなんだよ。そうなの。私が高校出た頃なんていうのは、就職したらね、軽蔑されたと思う。うちは就職させるほどの貧乏じゃないじゃないけどさ。そういう雰囲気あったよ。
へ
え。うん。だからお茶習いに行ったり、お花習いに行ったり、そういうことはするけども、あと、あの、大学に行ってもね、卒業証書までもらってくるなよみたいなことは私何度も聞いたことありますよ。
はあ。
うん。実際ね、私の大学の先輩なんかはね、
うん、
教員免除を取ってね、うん、それでその教員免除を先生から渡されるときに、うん、将来これを使うような、
はい、
不幸があなたにありませんようにって渡されたって。いや、笑い話でしょ？今なら笑い話ですよ。でも、私より6年上の先輩なんですけども、
うん、
将来これを使うような不幸があなたに訪れませんようにって渡されたって。すごいでしょ？だからね、あなたはね、自分が思ってるよりも、洗脳されちゃってるわけ。今の世の中に適応してしまって、それはいいことなんだけどさ、社会人としてはいいことなんだけど、
はい、
いろんな考え方の人がいるんですよ。ね、そういう時に親っていうのは、お父さんなんかどんな考え方だって分かっちゃうぞくらいのね、キャパ見せないとダメなんだよ。だから将来俺が死んでからって知ったことかじゃないですか。俺が死んだらどうするかなんていうことを言う代わりにね、生きてる限りはしてやるから、ね、好きなこと言ってみなとかね、うん、お前、ちょっと料理うまいから、お父さんお金出すからさ、たまには金に糸目をつけずに、ちょっと食材買ってきて作ってみとかさ、そういうことだよ。そうするとね、自由に外に出られるチャンスも増えるし、肩の荷も降りるし、で、親がそういうふうに思ってるっていうことで、長男さんもさ、
はい、
これ親が楽しんでるんであって、別に迷惑かけてるんじゃないなっていうことが分かれば、嫌わないと思う。うん。で、せっかく一緒にね、暮らしててね、こんな何年でもないんだからさ、どっちかが嫁に行けば終わりなんだから、結婚すればね。だから、それはね、仲良くさせるのは、パパの努力一つだと思うし、パパの物言い一つだと思うんだよ。それは俺が死んだらよりは俺が生きてる限りは大丈夫だっていう方がいいでしょうが。
そうだね。
そうだよ。そうしたらね、やっぱりそれに応ずる言葉っていうのは出てきますよ。
うん。
今あなたが持っている言葉では反応のしようがないし、自分も惨めになっちゃうんだよね。うん。でもそういう生き方あっていいんだっていうことを、俺はちょっと太っ腹だから分かってるんだっていうふ
う
に、見せるのが父親のかっこよさじゃないでしょうかね。
ああ。
ね。
なるほど。
うん。それね、一回頭入れ替えて、自分の頭を入れ替えてから話でね。そうしないで失敗する。ね。
まあ難しいな。
大丈夫大丈夫。その時にね、お父さんちょっといろいろ考えてみて、こういうことに気がついたくらいのことをさ、言ってもいいんじゃない？
うん。
で、君子は豹変すって言うじゃないの。頭のいいやつはね、違うこと考えついてこっちの方がいいと思ったらコロッと変えられるんですよ。手のひらを返したように。それが人格者ですよ。
ああ、まだまだ信用が足んねえな、俺も。
そうです。そうそうそう。頑張って。
はい、ありがとうございます。
はい。できるできる。
はい、ありがとうございます。
どうでした？
うん、まあ楽になりました、ね、気持ちもね。
あら、
うん、いつもほらラジオ聞いてて威勢のいい先生だっていうのは分かってたからその先生と話ができて随分気が楽になったし、自分自身も頑張んなきゃなって思いましたよ。
そうそう、自分自身が頑張んなきゃなってね。そうそう、今日の先生のお話でね、ちょっとね、あなた自身が枠にはめすぎってことだけ、考えてほしいなと思います。もう28歳にもなったらこうなんなきゃなとか、そのことでいろいろ考えられたらと思いますし、ね、
はい、
どうぞ修行を続けていただいて、ね、人生の、ね、私も同世代ですから、はい、まだまだ私たち頑張りましょう。
はい、ありがとうございます、今日は。
はい、よろしいですか。
はい。
はい、ありがとうございました。
お、失礼します。
はい、失礼します。